金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。はい、1月15日の朝のご機内、皆さん寒い中暗い中ようお参りでございました。今日は少し朝ご飯にお参りした時に暖かい感じがしたんですが、暖かい言うとはちょっと言い過ぎかもわかりませんが、それほど寒さを感じなかったんですね。毛糸の帽子をいつも着てるんですが、今日毛糸の帽子を着てるとなんかちょっと暑苦しいような感じがするので、毛糸の帽子を着ないでお参りさせてもらったんですがね、皆さんも今朝は少し、これまでよりは、寒さはそんな感じなかったんじゃないかと思います。場所によってはなんか桜が咲くぐらいの気温になるんだそうですね、今日はね。まあでも桜が咲くわけではありませんけどね、まあ、そういうようなことでございますが、冬来たり今は春遠からじと言いますが、春が、もうすぐそこまで来とるわけですね。まあ挨拶では新春と申しますから、もう春ということではあるんですよね。まだまだこれから、油断はできません。寒い日が続くと思いますが、インフルエンザとかですね、相変わらずコロナは流行しているようですので、お互いに用心をさせてもらいたいと思います。昨日は、初代が、昭和8年に音島には引き寄せていただいて、住吉山で、ここにここは良いところ、ここに決めなさいというふうにいただいた、そのここは良いところということの意味合いをですね、いろいろと私が気づかせていただいたことを聞いていただきました。今朝はですね、私はしみじみ朝、金光様のお出ましをいただきながらですね、いつも、今の金光様がお出ましくださるんですけれども、教祖様が先頭に2代金光師人様、3代金光様、4代金光様、5代金光様、今の金光様がずっとですね、列をなしてお出ましくださっているように私は感じてですね、教祖様、2代金光師人様、3代金光様、4代金光様、5代金光様、今の金光様にお礼を申し上げさせていただいております。そしてその中で改めてこう気づいたことですけどね、初代はその昭和7年の暮れにですね、もう教師を辞めようと思って天王寺教会からですね、教理佐賀に向かって帰る途中にご本にお参りして、三代金光様にですね、自分はこうして間違った修行をして体を壊してしまいまして、もう得もありませんし、教師を辞して、佐賀に帰らせてもらいたいと思いますというふうにお届けをしたらですね、病気は一心を立ててお願いなさったらおかげになります。間違ったことはお詫びをして、改まりをされれば神様をお許しくださいますと。こういうふうにおっしゃったんですね。まあ、それが昨日お話したここに決めなさいというこの音島とのご縁につながるわけでありますね。その三代金光様のお言葉をですね、どういうふうにいただいたらいいかということを、その競技呼吸所の近藤良介先生という先生に、相談に乗ってもらおうと思ってこちらに来たわけですね。それがこの音島の地との最初のご縁になったわけであります。そして、まさにその病気は一心を立ててお願いなさったおかげになりますという通り、日産をしてですね、ここから杖をついてご本命の日産をさせていただいて、前回のおかげをいただくわけですね。それが初代であります。つまり初代は三代金光様のお取り次ぎによっておかげをいただいたんですね。そして、私事になりますが、私二代教会長はですね、 たびたびお話をしておりますように、学生時代にですね、まあ、いろんなことがあって、コックになって仕事しておったんですが、それをやめてこちらに帰らせていただいてね、まあ、途方に暮れておったわけですけども、そのことを自分でね、四大金剛様にお届けを申し上げたら、不足を先に立てていってはおかげになりませんと、お礼を先に立てていかなきゃいけませんとね、早を悟らにはいけませんと言って、こう非常に厳しく教えていただきまして、そのことは最初は自分はよく分からなかったんですけれども、後で自分がね、そのことをこう気づかせていただいて、学院に入ることになりました。つまり私は四代金剛様のお取り次ぎによって、自分のですね道というものがついてきたわけです。それから、三代目のですね真嗣先生は、学院生の時に東日本大震災が勃発しまして、その時に学院生同士がいろいろ議論をしてね、まあ、これから支援活動に行くべきだとか、いやいや学院生として修行するべきだとか、まあ、いろいろな意見があって、本人はですね五代金剛様のお取り次ぎをいただいたらですね、氏子を身の上のことを何なりとも実意を持って願えというふうにおっしゃったそうですね。そして、真嗣先生は、その実意を持って願うということを大切にしようということで、まあ、学院生活を続けて学院を卒業してですね、それからいろいろ自分なりに計画を立てて、皆さんの協力をいただいて、東北への支援活動に取り組むことになったんですね。それが今の、新先生の御用につながっている。特に、臨床宗教師の御用というのは東北大学の、その、コースの中に、できておりまして、気仙沼教会の若先生が、臨床宗教師として活躍されているということを知ってですね、自分もそうさせてもらおうということで2年のその一つの授業を受けてですね、臨床宗教師に取り立てていただいて、今日、まあ、今真備町のね、ボランティアの人たちの、悩み事を聞かせていただく、あるいは岡山日赤病院で、週末医療を受けておられる方たちの、相談に乗らせていただいておるというようなことですね。繰り返しになりますけど、初代は三代金剛様のお取り次ぎをいただいて、おかげをいただいて、私は四代金剛様のお取り次ぎをいただいて、おかげをいただいて、真嗣先生は五代金剛様のお取り次ぎをいただいて、おかげをいただいて、なんか測ったようにですね、そういうふうになっているんですね。これもですから、ここに決めなさいというところから始まって、神様がですね、この教会が継続していけるように、お計らいをくださっておるということだと思うんですね。それから私はですね、学院を卒業させていただいて、研究所の方からですね、研究生にならんかということを誘いをいただいて、まあ私としてはもう1年もおれば十分だと思ったんですが、18年間、研究所で利用させていただいて、教祖様と二代金剛神様はもちろんもう亡くなられて久しいわけですからお会いすることはできませんけれども、教祖様の、書かれたもの、神様の書かれたもの、そして教祖様についての伝え、神様についての伝えをずっと研究させていただいてですね、もちろんお会いしたことはないんですけれども、教祖様のこの大事になさったこと、神様が大事になさったことを私なりにいただくことができたんです。 で、ご主人があの生まれた時に三代金剛様から徳王という名前を、まあ、私どもの兄弟5人みんな三代様のお取り次ぎを初代がいただいてね、お名前をいただいているわけですが、私も子供の時に三代金剛様のところに父に連れられて参った時のことを今でもはっきり覚えております。三代金剛様はこの眉毛がね、白い眉毛がこうと長くてね、この不思議な眉毛でしたね。こうゆらゆら揺れてね、でいつもニコニコして、こう私を見てくださっておったんですね。ですから私は非常にあの恵まれていると思いますのは、三代金剛様とそして直接お目にかかる、そして四代金剛様のお取り次ぎをいただいて今日がある、で五代金剛様のずっとご親近をですね、まあ、お出ましをいただく形でいただいて、で今の金剛様六代金剛様のね、お取り次ぎをいただくことができて、まあ、今の六代金剛様はね、お年の教会のワンハートグラスの、まあ、ご指導してくださったこともあるし、それから私はあの九州の福岡教会の方に今の金剛様がね、まだ教師になられる前にご予定行かれるときに随行させていただいたことがあるんですね。まあ、そういうこととで、教祖様からですね、今の金剛様までずっとそういうふうに、送り合わせをいただいておるんだなということを思わせていただいております、ね。これもですね、人間の計らいでできることではないと思う。神様がずっとそういうふうにね、この乙島教会のこの広間が存続していけるようにね、そういう歴代の高校様のお取り次ぎをちゃんとね、この準備してくださっているというか、ね、そういう働きをしてくださっているということを増していただいております。で、こうして今日もこうしてご用させていただいておることもですね、そういう今申しましたような、そういうずっとね、昨日のお話の続きとして聞いていただきたいんですが、ここに決めなさいというそのお言葉がですね、その時の言いっぱなしでない、ずっと神様はもう責任を持ってくださっておるね。そういうことを思わせていただいております。今日もおはよう。